どうもさです、スピンズネットワーク、講師全員に集まってもらって、ちょっとお話を聞きたいなと思います。というか僕も講師なんですけど、そういえば
そう
すっかり忘れてましたけどで、まあ、コピーライターコースはアウンさん、コンテンツホルダーコースは田中さん、クリエイターコースは大西さんと内藤さん、そしてマーケッターコースは僕、和佐大輔が担当となります。で、まあ、スピンズネットワーク一番の特徴はやっぱり全部のコース同時に学べるっていうのが一つあると思うんですよね。で、スピンズネットワーク内でチームを組んだりだとか、プロジェクトを進めたりだとかっていうのも最終的にやってもらいたいことなんで、それぞれの連携というかそういうのはすごく大事になってくるとは思うんですけど、どうですかね。例えば、まあ、今回ビデオの方では僕が、クリエイターコースの2人に話を聞いたりだとかコピーライターコースの人に聞いたりだとかっていうことをやったんですけど、例えばじゃあアウンさんから見て、コンテンツオーダーコースだったりクリエイターコースっていうのはどんな風に見えますか、はい、どんな可能性を感じますか。
なるほど、まあ、どうもアウンことニストです。まあ、僕今回コピーライターコースの講師させてもらってますけど、僕自身はコンテンツホルダーでもあり、マーケッターでもあり、まあもっと言えばクリエイターとまだ言わないですけど、自分でね昔はセールスレター今も作ってるし、最近はね大西さんとか、あとは映像の方は内藤さんとかに作ってもらったりはしますけど、まあオールマイティにできるっちゃできるんですよね。コピーライターのコースの僕から見てコンテンツ、
そう例えばコンテンツオーダーコースに入る人がいるわけじゃないですか。
ああ、なるほどなるほど。うん、やっぱオールマイティに学べるってとこが、まあ、一番メリットかなっていうふうに思いますね。だってコピーライティングだけ学ぶっていうのは、なかなか難しいのかなって逆にね、思うんですよね。コピーライティング学べば自然的にコンテンツっていうのを自分自身で作れるようにその力もつくと思うし、もっと自分で自由にね、いろんな制限をなくしてやりたいってことだったら自分で少しウェブ学べばそれは作れるようになるわけですから、マーケティングもね全くできないっていうことではなくなってくるので、まあ、興味も出てくるでしょうし、だから、まあ、どのコースに入っても入り口が違うっていうだけで、最終的に行き着く場所っていうのは流れ着く場所っていうのは一つのとこに収まってくるのかなと。まあ、それぞれ特色とかやりたいこととかあるだろうから、まあ、道は分かれるかもしれないけど、総合的なスキルっていうのが身につくのかなと思いはしますね。
まああれですよね、コピーライターコースに入った、まあ、コピーライター目指してる人がいたとして、その人たちってその特にコンテンツオーダーコースの人たちとかとは相性がいいと思うんですよね。だっている必要じゃないですか。どう思います田中さんは。まあ、田中さんもコンテンツオーダーでありコピーライターであり、
そうですね、
いろいろあると思うんですけど、
アウンさんと同じような感じなんですけど、早い。多分プロ全部できるんですよ、学べば。だけどこれなんだろう、このスピンズネットワークにそれぞれのコースに入るのがそれぞれのスキルを磨きたいっていう動機で入ってもいいと思うんですけど、見渡してみてくださいと、じゃあコピーライティングだけ何年も学んできて、自称コピーライターめちゃくちゃ多いじゃないですか、で自称クリエイターも多いし、きっとコンテンツホルダーも多いみたいな、埋もれてるでしょ。でもスピンズネットワークの強みってそれぞれ技術を上げたい人たちがつながれる、で全部学べるみたいな、だから圧倒的に早いしクオリティも上がると思います。コンテンツホルダーのでやりながらクリエイターの技術ちょっとかじるぐらいだったらやっぱちょっと素人っぽいですよね。だから繋がれるのが一番でかいのかなって思ってますよ。
なるほどね、
早いし、
まあ、確かにネットワークですからね、こうネットワークって概念をしっかり身につけてほしいなと思いますよね。で、まあ、じゃあクリエイターコースの人から見たらどうです。例えばまあ、今まで仕事をいろいろやってきたと思うんですけど、制作の、
はい、
何にもその分かってない人からの制作って大変じゃないですか。
そうですね
その簡単に言えば、要するにその映像とかウェブ制作のルールを知らない人っていうのはいっぱい多分いると思うんです。普通知らないじゃないですか、っていう人が依頼してきた時すごい大変だと思うんですよね。
そうですね、
だからこれは逆も同じなんですよ。要するにもう自分はウェブ制作屋さん、ウェブ制作やってますっていう人で、マーケティングだったりとかコピーライティングのルールを知らない人がやっちゃうとこっちめんどくさいんですよね。いろいろ指示出さなきゃいけないから これちょっと違うだろうっていうのがいっぱい出てくる。だからそのお互いにお互いのルールを知ってるっていうのはすごく重要な、特に一緒にやるときにポイントだと思うんで、そうそう、だからどうなんですかね、まあ、例えば内藤さんから見て まあ、自分のところにもし来てくれる生徒さんがいたとしたら、特にどこを見てほしいですかね。自分、まあ、もちろん自分たちの、ね、映像制作っていうのは勉強するのは当たり前のことだと思うんですけど、それ以外にせっかくいろいろな可能性があるんで、
うん、そうですね、確かにあの言われた通り、そのめんどくさいんですね。その映像のことは知ってるけどそれ以外のこと知らないっていう、例えば一緒に仕事するような方でも、うんうん、例えばそれがマーケティングに関わるような話だと、マーケティング、例えば DRM をこっちが一から説明しなきゃいけないみたいな状況になったりするわけですね。でそれだとちょっとなんかまず足並みを揃えるところから始めましょうみたいなところから入っちゃうので、うん、だいぶ出遅れるというか、うん、話がこう全然つながらないみたいなところから入っちゃうので、こっちがこういう理由でこうしたいんですよって言ってもそこがまず理解されないっていうところがあると、かなりそのやりづらいっていうのはすごく感じるので、うん、まあ、そういう意味でそのコピーライティングとかそのマーケッターとマーケティングとかっていう言葉にあの見ちゃう、言葉を見ちゃうとなんかすごく単独で動いているような感じがすると思うんですけど、うんうん、結局動画であれそのウェブ制作であれの言葉を使うし、その人が何を求めているかみたいなところもちゃんと把握しないと成立しないと思うので、まあ、そういう意味ではその映像とかウェブだけに特化しようとせずにですね、いろいろあの横断的に見れるといいかなと思いますね、
うんうん、なるほどね。ちなみに内藤さんはどんなのことを勉強してきました？いろんなことを勉強したんですか？
そうですね、まあ、DRM に関して言うと、まあ、今マーケッターの講師担当している和田さんがいますので、うん、まあ、そこから学んだっていうのもありますし、まあ、コピーライティングに関しても、まあ、最初はなんか関係ないかなと思ったりもしたんですけど、うん、結局そのデザインっていう考え方とかそういういろんなものを見ていくと全部つながってくるので、まあ、コピーライティングもそれこその映像、その CM とかで使われているもの以外でも、例えば漫画からとかそれこそセールスレターの書き方みたいな、うん、そういうそのすごく細かいところまでいろいろ見るようにはしたので、
うん、
まあ、そういう意味ではそのマーケティングの知識も一応それなりには持ってて、でコピーライティングの知識も持ってるっていう状態で今は仕事してますね、
うん、まあ、そこが強みになりますよね。
そうですね、
うん、大西さんどうです？
はい、どうですというのは、
まあ、ウェブ制作やってるわけじゃないですか、もともとはプログラマーで、
はい、
そこからデザインを勉強してウェブ制作ってやってると思うんですけど、
う
ん、それだけだと結構きついじゃないですか。
そうです、ね、
まあ、正直飯食えないと思うんですよ、
うんうんうん、
それだけだと、
うん、
だ今があるのは多分他の要素があったからだと思うんですけど、はいはい、そうだから、それがそのマーケティングだったりとかコピーライティングだったりとか、
うん、
まあ、コンテンツホルダーに関してはね、そんな制作の場合ってあんま関係ないかもしれないですけど、
うんうん
うん、でもいろいろこの2年間3年間ぐらいでいろんなコミュニティ入ったりとかして、はい、
そうですね、
いろんな人見てきたわけじゃないですか、
はいはい、
そうだから、そこがね、これから入る人ってまだ何にもないと思うんで、
うん、
多分ウェブ制作やりたいんですって入ってくると思うんですよ、
はいはいはい、そうですね、
うん、そういう人に対して何かアドバイスというか、
は
い、
あ、そうですね、もう内藤さんとほぼほぼ被るんですけど、なるべくこういろんな、広い視野を持っていろいろ見てほしいなっていうのがあって、
うん、
やっぱり技術力だけ制作力だけじゃ非常に厳しくて、当然なんですか、ね、まあ、特に、マーケティングもコピーライティングもコンテンツホルダーもどれも必要なんですけども、特にこうコピーライティングの素養が重要なのかなと思ってて、うん、でそれはまあ根幹には人間理解というのがあって、まあ、ウェブサイトを作るにしても、まあ、お客さんがにどこを主張したら、特に効果があるのかとか、どういうふうに言えば響きやすいのかっていうのがありますので、まあ、それを、まあ、コピーライティングは文章でやりますけども、ウェブデザインの方はそれを、ビジュアルでやるっていうふうに置き換えられますので、まあ、特に重要かなと思うのと、あとは、まあ、それをしていくにしても、まあ、いろんな経験をしていないとやっぱりそれ共感ってできないので、
うん、
なるべくいろんな経験をしていただきたいなと非常に思います、
うん、まあ、ウェブ制作で、ね、動線が理解できてないと大変ですもんね。
そうですね、
だ何をもってしてそのどういう意図があってね、その、うん、例えばこんなページ作ってくださいって言った時にそれは何が目的なのかっていうのははっきりさせないと、例えばじゃあ、まあ、簡単なところで言えば申し込んでほしいのか無料で登録してほしいのか、うん、電話してほしいのかとか、
うん、
まあ、よく言われることだと思うんですけど、うん、それによってその目立たし方とかデザインの仕方も全然変わってくると思うんですよね、
うんうん、
でそれをデザイナーが分かってないと本当は、ね、頼んできた人は電話してもらいたいのに電話番号ちっちゃくしちゃってるみたいなことが全然起きうるんで、
うんうん、
だからめんどくさいことになりますよね、
うん、
で、まあ、今回ねスピンズネットワーク実際どんな人が参加してくれるかわからないんですけど、一応ね分かりやすいようにマーケッターコース、コピーライターコース、クリエイターコース、コンテンツオーダーコースっていう風に分けてますけど、多分いろいろ来ると思うんですよ。例えば田中さんがやってたコミュニティではお医者さんが来たりだとか、うん、なんか大学の先生が来たりとか、うん、いろんな人が来てたと思うんですけど、そうだ、そういう意味での横のつながりもできると思うので、
そうだね、
だから結構ね楽しいと思うんですよ、うん、特にコンテンツオーダーコースは、ね、多分うぞうむぞうというか、
うん、確か
にもう悪の強い人がいっぱい、うん、集まってくると思うんで、その辺はね僕はすごい楽しみであるんで、そうそう、だから全体集会みたいなのをね適当なタイミングでやりたいなと思ってるんで、みんながやっぱ横のつながりがないとネットワークされていかないんで、だからその辺はいろいろやっていきたいなと。基本的にはオンラインの講座なんですけど、スピンズネットワーク自体はね、でもそのコースをまたいで交流ができるような形でいろいろ取っていきたいなと思ってますね。うん、じゃあ何でしょうね、何かあります、スピンズネットワークに関して思うことというか、まあ、田中さんに何も聞いてないの今のところ。
そうだよ、う
ん、忘れてましたどうなんですかね、田中さんから見て、まあ、今回スピンズネットワークすごい新しい取り組みだと思うんですよ、
はい、
今までなかったと思うんで、うん、どうですかね、8年間ずっといろんなものを見てきたと思うんですけど、うん、まあ、なんだろうな、マーケティングだけを教える、うん、コピーライティングだけを教える、うんうんうん、いろいろ見てきたと思うんですけど、うん、今回はどう思いますか？
いいなと思いますだって例えば僕がこの業界というかこういうことをやり始めた時ってなかったんですよ。で、そもそもスタートアップの時に同じタイミングでそれを目指す人なんかいるわけなくて、
うん、
孤独な戦いでしょ、
うん、
それが正しいかどうかも分かんないでしょ、もう決めつけでやって、で結果出ても分かち合うやつもいないと、それを和佐さんこんな感じにできましたって言っても褒めてもらえるわけでもなく、そうでやってでもそれがスターと一緒にできるっていうのはまずすげえなって思うのと、仲間がいるのもすごいし、別にビジネスだけの絡み合いもそれすごい大事なことですよ。もうさっき大輔言ったように関係ないこのつながりってすごいと思うんですよ。実際そういうところの力って大事だと思うんですよね。ができる、であとこういうのがないと自分の位置って分かんないと思うんですよ。大体思い込んで天狗になってるタイプの人か、俺なんかできないって思ってる人、できるのに。でもそんな返したらいろんな人がね、じゃあ自分の位置って多分分かると思うから、
うん、
でこのタイミングは多分ない、うん、だからすごい改めて言うけどいいなって思いますそう、
まあ確かにね、
うん、
まあ例えば内藤さんとかはまさにそうだと思うんですけど、最初から映像制作やりたいと思ってたわけじゃないですよね多分。
まあ仕事でそういうことを考えてるよりはどっちかとアニメーションが作りたいっていう、う
ん、そうそう、一番最初にねアノマリに入ってきた時アノマリっていうのやってたんですけど、うん、そこに入ってきた時はアニメーション作りたい、アニメ制作がしたいみたいな話だったと思うんですよね。
そうですね、
うん、
まあ、作ってはいたんですけど、
そうそうそうそう、でそれには金がかかるからって話で、うんうん、だからじゃあそういうせっかく技術持ってるんだったらこういうのやってみたらっていうところで、多分そっからだいぶ時間かかったと思うんですけど実際に仕事として軌道に乗るまでは、
はい、
うん、いろんなブロックもあっただろうし、うん、まあそれこそ探り探りやってたと思うんで、うん、でもすでに持ってる技術があるんだったらそれを生かすってこともできるし、結局は、まあ、まさにそのアノマリーの時はそうだと思うんですけど、いろんな人からアイデアもらって、こんなこともできる、こんな可能性もある、こんな人がこんな映像欲しがってるみたいなアイデアがあったから今の仕事っていうのはできてると思うんですよね、うんうん、それもネットワークの中で生まれるもんだと思うんで、そうそう、そこですよね。だからもちろんね、最初は専門家を目指しては欲しいんですけど、最終的にはもういろんな世界を広げて、うん、いろんなものが見れるようになってほしいなと思うん で、うん、でその時に専門知識だったりスキルっていうものがないと何にもなんないじゃないですか、うん、じゃあいざ何かに取り組もうと思った時に、映像も作れません、ウェブも作れません、コピーライティングもできませんとかなってきた時に、じゃあどうすんのお前みたいな話になる。ただいろんなものが見えてるだけで、
うんうん、
手は届かないっていう、
うん
うん、ことになっちゃうんで、ちゃんと手が届くようになるっていうのがもう重要だと思います、うん、だから、視野が広くなるっていうのもそうだし、手を届かせるっていうのもそうだし、
うん、
それを総合的にできる、まあ、今現時点での僕は10年間これいろんな人に教えてきたりとかやってきて、10年間やってきた結果一番いい形はこれなんじゃないかっていうのがこのスピンズネットワークなんで、だからぜひ期待してほしいなと思いますよね、
うん
うん、単純にさっき田中さん言ってたみたいにいいと思います
僕もいいと思います、うん、ネットワークっていうなんか意味をね、まだあんまり漠然としてる人が 多いかなっていう気はするんですよ、うん、で本当にいろんな可能性があって、うん、僕はもう本当さっき田中君が言ったように一人で僕も最初やってきたタイプだったから、うん、好きでねオールラウンドプレイになったわけじゃないんですよ、一、うん、人しかいなかったから、うん、全部できる必要があったっていうだけの話で、うん、だけども初めからこのネットワークっていう環境に身を置いてね、でこれから頑張っていけばいろんな可能性がある、まあ単純に言うと仲間ができるっていうのはあると思う、うん、でそれ惰性の関係にはなってほしくないんだけど、競い合う関係、まあ、競い合うっていうよりもお互い高め合う関係、うん、何にもできると思うし積極的にやってればね、例えばじゃあ一人だったらまだ仕事を取るって自信がないっていう場合があったとしても、そこで、できた仲間、同じ方向性を見てる仲間もしいたとしたら、そいつとタッグを組んで一つの仕事を取りに行くっていうこともできるだろうし、うん、それがね一番僕は最終的に気づくメリットなんじゃないかなと思うんですよね、うんうん、くじけないですよ、うん、仲間がいてそこにネットワークがあったら、
うんうん、なるほどね、まあ、そういえばネットワークって話を僕がし始めたのは多分男塾っていうのをやってて、うん、それの一番最初のセミナーでネットワークって話をしたんで、うん、もう8ヶ月は9ヶ月は前だと思うんですけど、うん、そっから田中さん結構そのネットワークっていう概念というか、うん、にハマって、
そうなのよ
まあ、いろいろやってる
んですよ。 それで実体験を通した体感で早い、うん、もう進まざるを得ないから、うん、で大体ねスキル持ってる人とかそこそこお金ある人とかってやる必要がないから進まないじゃん、うん、もうネットワーク組んだら一人一人の役割が明確化するから早い回る、
うん、実際どんなことやってるんですか。
いろいろやってます、うん、もうだってここに内藤さんとかいらっしゃいますけど、なぜか動画屋さんみたいなこと始めたりとか、 なんかよろず屋みたいになってたけどそういろんなことやって、一人だったらやんないんだよ、一人だったら絶対リーチしないような事業とかもネットワーク組んでやるから楽しいです、う
ん、それもほら結局田中さんがやってたコミュニティの中に映像が作れる人もいるし、うんうん、いろんなことができる人がいるから、うん、その人たちにやってみればって話なわけですよね。
そうそうそう、うん、
だ結構話は早いし単純なことだと思うんですよ、うん、できる人がいるからやってみたらっていうか、うんうんうん、ね、集まってみたら面白いことになったっていうぐらいだと思うんで、まずはその何かができる人にはなってほしいなと思いますよね、うんうん、でまあ、それは1年間カリキュラムあるんで、しっかり勉強して実践してもらえば必ず何かができる人になるんで、うんうん、コピーライティングでもいいし、でコンテンツホルディングみたいになりますから
ね。やばいねやばいね、うん、
コンテンツメーカーでいいんじゃない。
メイキング、
うん、メイキング
とかね、そういうのもできるようになるし、まあ、マーケティングもできるようになるし、ウェブ制作も映像制作もね、うん、勉強すれば全部できるようになるんで、で当然頑張ろうと思えば全部できるようになるんで、
確かに、
うんうん、だから、ね、1年後には必ず何かができる人になっていて、
うん、
でそれが集まればもっと大きな何かができるようになっていてっていう、まあ、ちょっと抽象的に聞かれるかもしれないけど、実はこれすごく現実味のある話だと僕は思うんで、
現実が動く、うん、例えば僕が多分今一人でやってたとしたら、ね、和田大介に巻き込まれてないと思いますよ、うん、こういう企画だってやってないと思うし、こうやって、うん、表に出ることもなかったと思う、一人でコツコツやってたと思うんですけど、やっぱりそこにネットワークってものがあったから、自ら飛び込んだから、巻き込まれの好循環ができていって、うん、こうやって可能性も広がっていくわけじゃないですか。だから現実が動くっていうのが一番、まあ、メリットかなっていう気がしてきましたね、
うんうん、そうですね、
そう、
うん、
逃げない限りは、
うんうん、そうですね、まあ、まさに、ね、逃げないっていうのはすごく重要なことだと思います、
うん
うん、ってことですね、
です
ね、まあ、あんまりね喋りっても長くなっちゃうんで、うんうん、まあこの辺で終わりにしたいと思うんですけど、スピンズネットワークかなり面白い新しい企画なん で最初の2ヶ月間5000円で入れるわけだし、ぜひお試しでもいいから、参加してみてください。きっと楽しいことになると思います、それじゃあこの音声これで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。